では後半戦ですね。資格教育養成講座は、最終的にこのカリキュラムの形になって、前半が資料の仕事を取るというものですね。で、非常にシンプルだったってことが分かっていただけたんじゃないかなと思います。だから前回というかね、この前半部分でも言いましたけれども、センスのいい人だったらもう前半部分だけ聞けば資料の仕事が取れてしまう。だから結構余計な情報が多いんですよねっていう話でした。で、後半戦はまあなんかこう横須賀テニスタワールドっていうと、あの社員の皆さんが私たちはどうなのみたいなこと言われるんであんまり言えないんですけども、コンテンツとしては私ワールドなんで、私ワールドって言うんですね。横須賀テニスタワールドなんで、これ何かというとですね、資格起業家とコンセプト経営ということなんで、資業って基本的に自由なんですよ本当は。別になんか資格業になったからといって資格業しかやっちゃいけないというルールはないので、それはもう私がもう最初の頃から言ってきたものなんですね。それがコンセプト経営という言葉になったのが2013年からということなんですね。もうみんな忘れてると思いますけども、そのうちコンセプト経営もね、きちんとした形で公開できる日が来るんじゃないかなというふうには思っておりますけども、ここからはもう自分 のビジネスの判断という話になります。要はフリーコンサルタントになっていくか、それともコーナーの業務の取扱い実務家になっていくか。コーナーの業務取扱い実務家のことを私は最近は法律実務家という言い方をしていますね。事業ではなく法律実務家という言い方をしておりますけれども、何をやってもいいんです基本的には。ただその別に事業がね、別に飲食店やってもいいし、お医者さんになってもいいし、自由なんですよ本当は。何やってもいいんですけども、ただ事業になったってことは基本的には頭脳労働がしたいっていうことなんだと思います。知識商売がしたいってことなんだと思います。で、そうすると法律を極めていくか、標準業務を拡大するか、それからフリーコンサルになるか、この3つしかないっていうのはプロフェッショナル戦略でもお伝えしてるかなというふうに思うんですけども、自由なんで。で、高難度業務の方はあんまり他の修行のマーケティングとちょっと変わらない、ちょっと変わらないって変だな、あんまり変わらないので乗っちゃってもらえばいいんですけど、ここからはよりフリーコンサルタント的な話なんですね。だからその発展編ということで話をしてます。で、ここが私の多分真骨頂なんですね本当は。ただやっぱりその世の中とのズレみたいのがあって、正直最初からこういうこと言ってたし、2005年とか6年ぐらいこういうこと言ってたんですけども、世の中的にはやっぱりこう業務を取るとかね、顧問を増やすっていう方がやっぱりこう求められていたので、そっちを半分だから中心してるんですけど、そうすると資料として結局ね、その資格業だけでやってると3年か5年ぐらいで1回飽きが来るんですよ。飽きちゃう。で、さらに自分のアイデンティティを失うんですよね。資料しかできない、資料を専門にやってるってことは資料しかできないってことなので、類似の事務所っていっぱいあるよねって話ですよね。だから結局自分がやりたいことを追求して、その一つにコンセプトを作ってやってったらいいんじゃないですかっていうのはコンセプト経営の資料版ですね。で、じゃあこの発展的に何をやっていけばいいのかっていうんですけども、基本はコンサルタントになるっていうことなんです。で、コンサルタントになるっていうことはコンサルタントとしてのビジネスモデルを作っていくということなわけですね。で、それは顧問契約だったり、それから講座だったり、それからプロジェクト型のコンサルティングだったりとかね、それから会員制ビジネスだったり、教材販売だったり、そういったものをやっていくっていうのが一つの形です。で、ここではセミナーを、まずお勧めしているんですけども、具体的なそのセミナーのチラシとかメルマガの内容とか、本編に譲るとして、基本はダイレクトマーケティングをきっちり学ぶことだよということにつきます。お客リストを集めて、そこに情報を提供していって、その販売の仕組みを作っていくっていうことですね。ここがやっぱ効果が出るまでなかなかこう、続けられないので、なんかそのあたりっていうのをこう頑張ってやっていただくのがいいんじゃないかなというふうには思いますね。なので、基本はダイレクトメール、いわゆる DRM ですね。DRM をやっぱり学んで、自分自身でやりたいことですね。オリジナリティを作っていくって方向に向いていかないと、修行がどうしても好きって人はそれでいいのかもしれませんけども、自分自身でね、やっていったらいいと思います。で、コンセプトなんですけども、基本は自分の生き方を決める方が先です。どういうふうな人生を見たいのか、どういうこととして対戦しているのか、で、その上で、自分と、ね、向き合って自分が何をしたいのかっていうのを一生懸命考えてもらいたい。最初は事業の売り上げを上げるただいいんですよ。ホームページリスティング広告でいいんです。アナログ営業でいいんです。ただ途中で絶対に止まるので、自分がやりたいこととか理念みたいなものがない。だからまずは自分がどういう人生を歩みたいのかってことは自分と向き合って考えた方がいいです。その上で自分が伝えたいメッセージ、ね、うちはワンメッセージと言いますけど、理念で何でもいいんですけども、それがあって自分のコンセプトは何なのかっていうところを考えていったらいいんじゃないかなと思いますね。で、本編ではそのビジネスモデルゴールデンルールっても説明しています。仕入れがないとか継続性があるとか、単価が高いとか、リピート率が高いとか、支払いが先とか、いろいろあるんですけども、コンサルタントでやっていく場合には会員制ビジネス、高額講座、それから教材販売とかね、やることが一応決まってます。他に何やってもいいんですけども、そ ういうのは決まってるので、ただそれをやってもらえばいいと。ただ重要なのは自分が何をやりたいのかっていうことですね。そこを追求してもらいたい、何者になりたいのかっていう、ここばっかりは私は、あなたはこんな人になったらいいですよとかね、こんなことやったらいいんじゃないですかっていうのはアドバイスとしては言えますけども、まあ、決めるのは自分自身なので、ね、そこはなんか勘違いしない、自分のレールは自分で作ってるということですね。それ以上私は何も言えない。ただ天才塾とかで相談していただければ、これがあなたがやりたいことなんじゃないんですかってヒントを提供することはできますし、これまでもたくさんの方、あ、それが僕のやりたいことでした、私のやりたいことでしたって言ってくれた方は結構いました。で、こういう方向性が見つかるっていうのは非常にいいことで、自分のやりたいことが明確になりますから、やるべきことも明確になっていくと、なんかそういうことですね、思ってもらえればいいかなと思います。あとは先ほども言いましたけども、ダイレクトマーケティングのことをきちんと学んで、これアメリカから入ってきたもので、私のものでも何でもありませんけども、顧客リストを集めて、ね、でそこに対して情報を送っている。で、一番簡単っていうか、お金がかからないのはネットでやっていくっていうことですね。メールマガジンとかを活用してやっていくということです。だからコンサルタントとしてやっていたいんであれば、メールマガジンというのは必須です。いや別に紙でもいいんですけども、紙の方がお金かかるので、そういったところをやっていただければいいかなと思います。いわゆるそのオファー商品がありつつ、顧客リストを登録してもらって、そこからリストを集めていって、で販売をしていくということですね。でこういった前提があって、で2日目 その初頭としては、やっぱりどうしたいんですかってところを追求してもらいたいと。何がやりたいんですか、あなたってどうなりたいんですかと、で自分の人生のコンセプトは何なんですかと、そこを見つけてもらいたい。で2013年っていうのは私がアメリカに行った時なので、ちょうど私自身も自分について考えることがあって、で、まあ、いろんなことに、ね、手を出していろんなことを考えてきたんですけれども、というところで、まあ、ノリに乗ってる時だったなと思いますね。まあ、テンションも高いと思いますけど、で後半以降はよりコンサルタントとして何をしていけばいいのかっていうところの解説になってるわけですね。だから修行の仕事だけ、標準業務拡大型とか、コロナの業務だけっていうことであれば、まあ、全然1日目というかね、前半部分だけでも十分です。もうそれこそホームページ作ってリスティングを出すと繰り返していけばいいだけなので、で、まあ、よりなんか自分らしく自分のありたい姿を追求していくということであれば、よりこのダイレクトマーケティングを学び、文章力を高め、自分整理できることっていうのを学んでもらいたいんですね。でそれがやりたくないっていうのであれば、興味がないっていうのであれば、やらなくてもいいですけども、私は高難度業務にがっちり行くか、この経営コンサルタントというかね、コンサルタントの方にしっかり進むか、どっちかがないとかなり辛いと思うので、そこはなんかどっちか選択してもらいたいんですね。どっちもやりたくないんだったら、なんか違う仕事に転職した方がいいんじゃないですかみたいな話です。この修行の世界でっていう場合ですね。で、文章力2種類あります。基本的には分かってもらいやすい、分かりやすい文章ですね。それから、普通の文章と、あとは売るための文章ですね。でただベースにあるのはお客様の感情ですね。感情がどう動くのかってことを考えながら、文章を書いていくといいというか、それをしていかなければいけないんですね。でメールマガジンだったらやっぱりそのたかだか数百キロバイトとかのねデータですけれども、なんかそういう文章力っていうのは高めていく必要があります。で、メルマガのその何ていうのかな、信頼されるメルマガルールっていうのは本編でも解説してるんですが、これはダイレクトマーケティング の、まあ、私なりのダイレクトマーケティングの中ではその最低レベルの話なんですね。これは出し惜しみしないとか批判しないとか具体的に書くとか、でそれはこの受講者がハイレベルな人っていうのが少ないから、いや修行としてのハイレベルとかではなくて、ダイレクトマーケティングとかコンサルタントとしてのハイレベルの人があまり多くなくて、修行がコンサルタントになりたいなみたいな、ある種こう願望レベルの人が多かったんで、じゃあメールマガジンってこういうことを気にしたらいいよっていう、その最低限のルール提示としてこれ上げてます。だから事例を書くとか、ね、体験とか。でも本当のハイレベルに行ったらこれ最低限の話であって、結局こういったものをベースにお客さんにどう思ってもらいたいのかってことを自分の頭で考えるってことが中心になってくるので、そこはなんか間違いないでほしい。ただこの本編にあるセオリー通りやってもらえれば、それなりにそれなりというか相当売り上げ上がります。ちゃんとやればねっていう話ね、事例も載ってますしね、なんかそういう感じでやってください。で、修行にとって、まあ、スキルとしてはいろんなスキルが必要なんですが、次にやっぱり文章スキルの中でも今度セールスですね。 売るっていうことが必要なんで、でこれも基本はメールマガジンとあんまり変わらないんですけれども、お客さんが買いたいと思ってもらえる文章をどう書くかってことなんですね。でそれを、まあ、例えばいわゆる LP でセミナー集客するとか教材販売するとか、これ文章が書けると本当にいろんなものに応用できるわけですよ。事務所案内もそうだし、依頼したくなる事務所案内も書けるし、依頼したくなる名刺も作れるし、ね、それからなんかセミナーとかもね、文章を書けるようになると上手くなるので、まあ、とにかく表現する、アウトプットするってことは文章を作れるのは非常に上手くなるので、ぜひその辺をやってもらいたいなと思いますね。で一応このセオリーみたいなのつけてますけども、やっぱりこれもある種初心者向けっていうとちょっと語弊があるかもしれませんけども、まあ、何もできない人のためにこういう一応テンプルがありますよっていうことを伝えたのみです。で正直ある程度文章が分かる人がいたらこんなテキストは使わないですね。もう一緒に考えてるっていうことを講座内容したいと。ただやっぱりこんなことを考えてこんな風なことをね伝えようと思ってやったんですよっていうことで一応事例は持ってますけどね。セールセーターのテクニックし、まあ、セールセーターに関してはセールセーターの本編があると思うのでそちらをご覧いただくのがいいのかなと思いますね。基本カレビアもだいぶ載せましたけど、でセミナーですね。でセミナーはセミナーのところで解説してるんでいいと思うんですけども、ここもだからこう授業として資格起業家に向けてステップアップするためにセミナーというのはできた方がいい。でセミナーはコンテンツとしてのセミナーと、それから売るためのセミナーですね。これも解説済み、他のコンテンツの解説済みだと思いますけども、やっぱり目的なしにセミナーやってる人が多すぎるってことですね。ずっとコンサルしてきましたけども、なんでセミナーやるんですかにやっぱり明確に即答できないっていう人がやっぱり非常に多いなっていうのはやっぱり感じました。でだから何のためにセミナーするんですかみたいな、だからその時にこうぼーっとしてたら、ただセミナーやれば仕事来るんじゃないですかって考えからは早く脱却するってことですね。で昔はそのセミナーの講師するだけでも結構ブランディングになって仕事来るっていうのはあったんですけども、まあ今は普通になったので、結局そのなんていうの、そのセミナーしてること自体がブランドではなくて、まあ、やっぱりセミナーどんな目的のもとにセミナーをして、そしてその成果として何を上げたいのかってことをきちんと考えるっていうことですね。セミナーそのもので収益を上げたいのか、セミナーに来てもらった人からこう接点を作って提案したいのかって、そういうのはしっかり考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。まあだから本当に、だからある種これはその資格教育成功だという私のコンテンツ その総集編であり、ベストアルバムであり、集大成で、まあ集大成ってちょっと言い過ぎですけども、ある種まあコンテンツの総合デパート、総合デパートってなんか良くないですね、なんか。疑惑の総合商社みたいな感じです。もう誰も覚えてないと思いますけど、ね、なんかそうなってくるんですけど、まあまあこのエッセンスが全部入ったんで、困った時はもうとにかくこの資格教育養成講座全部一通り聞いてっていうことで、そうすると私のエッセンスは全部わかるんじゃないかなと思いますね。基本やっぱまあそれだけセミナーっていうものがやっぱりビジネスとしては取り組みやすいですし、成果も出しやすいと。でじゃあその資格教科としてその修行仕事を超えて何やったらいいかっていうことを考えたら、そのゼロスタートでやるんだったらまずセミナーを経験することでしょうね。ゼロはできないんで。でコンサルタントビジネスに取り組むのであればやっぱりその高額講座でしょう。最初にやるのは金額が高い講座のものを取り組む。であとはその自分自身リーガルマジック その高難度業務でもいいんですけども、顧問契約ですね、契約内容を良くして顧問契約の報酬額を高めていく。で、セミナーである程度集客、まあ、高額講座できるようになって、あるいはセミナー集客できるようになったら、その次に教材販売ですね。でこれはもうある程度リストが集められる前提になっちゃいますけども、でその上にその先に会員制ビジネスがあると思ってもらった方がいいです。会員制ビジネスがうまくいけばすごく安定していい仕組みだと思います。まあ、うち自身もやってるんで、あんまりこのね使ってくださって方もいると思うんで、あんまり言うのもあれかと思いますけども、まあそれでも当然安定しやすいビジネスであると。でも一番ハードルは高いし、一番高難度だと思います。その中で中途半端な気持ちだったらやんない方がいいですね。本気でやんないと。うちもだって9人がかりでやってるわけですから、というふうに。でセミナーのやり方に関してもこのダイジェストですけれども、この本編では伝えているので、ぜひより深く学びたいときはプロ講師養成講座の方を見てもらえればいいかなと思いますし、そのセミナーの、ね、販売ということであればそのレビューの方の音声を、ね、見ていただくのが 今振り返ってもよくできてるなと思いますけどね、これもね。で次が、まあ、ここまでですね、だから修行としてそのじゃあどういうふうにやっていくのかっていう最初の部分がこの、プロフィールでありお客様の行為でありでアナログ営業ネット営業であとは自分 の, その目指したいものに応じて、まあ、予算をかけていくなりその拡大っていうかねこう反則の部分を拡大していくと。でその次にどうなりたいかってことを考えて高難度業務に行くんだったらリガルマジックできっちり学んで小村さんっていうね顧問弁護士をつけて営業していけばいいし営業分かるからね。でさらに、フリーコンサルタントで行くんだったら天才塾はじめ自分自身 の, あのコンサルタントモデルを作っていけばいいと、まあ、それだけですね。なのでセミナーセミじゃないコンサルタントとしてやっていくときにダイレクトマーケティングとセミナーというものがまず基本になるのでこの総集編じゃないや資格教成講座では解説している。で11部というのは、まあ、ブランディングとかここではね昔はブランディングとあの出版と業務改善と仕事術っていうのを結構ローテーションでやってた部なんですよね。11部っていうのはだから毎年変わるんですけど、ね、で正直ブランドそのものではお金にならないのでまあ、ブランディングはおまけかなとは思います。でブランドってやっぱ勘違いされがち、まあ、本編聞いていただければ分かるんですけどもブランドイコールなんかテレビ出てるとかマスコミ出てるってことではなくてイコール作りなので自分自身ってどういうふうに世の中に認識されたいのかっていうことを考えると。でこれが人として出る場合は例えば横須賀テレサイコール何なのかっていうのをですね世間にどう認識されたいのか。で私は多分修行系の経営コンサルタントだというふうに思われてると思います多分ね。今はその認識をパワーコンテンツジャパン株式会社にしていっている過程であるということですね。まあ一応マスコミ の, あの出方とか他に有名人と組んでブランドを作るみたいなやり方とかも全部あの本編に書いてありますが優先順位としては非常に低いです。私テレビ出たからとかそれから雑誌出たから本出してるからって言って依頼が殺到したっていうことは一度もないです。テレビまで出てるんでみんなあんま気にしないんですよ仕事を頼むっていうのは。まあ、そのなんか本を出すとかねそういう風になってくると、まあ、そういったものはあのマイナスではないのでねっていうマスコミにプレスリリースする方法とかねもう全部その本が出たあの経緯とかも全部書いてますんでこれねあのいいカリカムと思います。で最後が、まあ、ちょっと出版のことも書いてますけども最後が組織論ですね。でただ今振り返るとこれは私自身の組織論としては非常にまだ未成熟な時の組織論を言ってました。でなぜかというと、まあ、9割以上の人が会員さんが一人事務所だったからですね。だから、まあ、一応将来に向けて採用とか組織っていうのはこういうもんだよっていうことをあの言いたかったっていうことですね。だから割とやってきたことに関して説明をしています。あの自分とアルバイトをつけたらどうなるかとか自分とアルバイトが数名いたらどうなるかとかその幹部スタッフがいてあとは外注がいたらどうなるかみたいな実体験をもとに言ってますしでなんか組織図も解説したりしてます。であとはもうアライアンスのやり方みたいなことをねあのやって紹介してますけども、でただやっぱりもうあの非常にまだ未成熟だと思いますね。今使えるなと思ってもその仕事を分けるっていう発想ですね。作業とあの仕事っていう任せられる仕事と自分しかできない仕事を分けるって発想と自分にとって優秀な人材っていうのはどんなものかっていうのもまあまあいいと思います。ただですねあのワーキングコンセプトって発想があのここなかったんですよね昔は。でおぼろげにはあったんでしょうけども完璧なものはやっぱりなくてで、ざっくりその話を、まあ、組織論のところでしてると思うんですけれどもざっくり言うと結局自分の事務所の働き方の定義をするっていうことにつきます。でそれができていれば、まあ、おおよそそんなに採用ってミスんないかなという感じですかね。まあ、なのであの組織に関しては改めてここで話すよりはあの小さな会社の組織論のところであの我々がやっているホラークラッシュに始め最初のところが最初とか最新のところがあるのでその辺を聞いていただくのがベストかなと思いますね。でこの資格教育の成功では、まあ、あくまでもね一応今後のためにということで我々というか私の経験のことをつけてましたね。ただ実際ねこの2日間でやるわけですよ長いんですよねこのセミナーって2日間で一部始めた時なんてまだまだ続くよねみたいな感じでやってでも1日目が終わると、まあ、とりあえずほっとして半分かなみたいなね感じで頂上登って今度降りてくるみたいな作業ですから。で2日目ももともと午前午後で両方ともやってたんですけど2日目の12部になると一応もう組織のことになって最後じゃないですか。もうやっと終われるっていうんでもう楽しくてしょうがなくて12部っていうのはだからね12部が一番楽しそうだと思いますよ
聞くとね、いややってみたらいいと思うんですよ、12部セミナー講師を。やっと終わるっていうか、普通12部をなんていうの、こう無事終えられるっていうことだけでも結構大変だと思うのに、そうなんかね、笑いを取りつつ楽しんでもらいつつやるっていうのはね、まあ、せっかくね、なんでこう振り返って、ね、まあ、一応ねその12部の最後に我々のメッセージということで、あ、これはね話しておいてもいいね。あの毎年ね、その歯科矯正講座ずっと受けてきてくださった方いると思うんですけど、毎回毎回ちゃんとねコンセプトとメッセージがあったんですよ。ね、あの初年度というか開業じゃないな、天才塾が始まった年は、まあ、要はとにかく私はこういう理念のもとこの天才塾を始めたので、あの今は非常識と思われるかもしれませんけど、いずれこれがスタンダードになるので、ぜひ信じてあのやってもらいたいなというのがあの初年度のメッセージだったんですよね。初年度はまあなんかムービーとかそういうのやってないんですけど、それよりも雨が大変でねっていう話で、2008年がそのなぜ学ぶのか、まあ、学ぶっていうことがテーマだったんですよね。あの何のために学ぶのかっていうので、まあ、谷川俊太郎さんの詩が私好きで、詩集とかも会社にあるんですけど、こう学ぶってことは一体何なのかと、ね、で誰のために学ぶのか、何のために学ぶのか、自分のために学ぶことは大事なんだけれども、それ以上に誰のために何のためにっていうところがその自己超越して非常に大事なところになるだろうなと。2009のメッセージがあの自分を信じることっていうね、それがあのメッセージですね。で2010年が、まあ、紡ぐというのがテーマだったんですよね。何のために学び、そして、自分を信じようというテーマがあって、2010っていうのが、紡ぐというものだったんですね。未来に受け継がれていくと。で、ケント・ケイスの逆説の10箇条っていうのをここではなんか使って、割と好きなやつなんですけど、なんか翻訳が気に入らないんで私が直しちゃったんですけども、なんかこのなんていうかね、こう私のこの性格でもあるんですけど、こうあんま求めないんですよね、あの人や世の中に。だからなんていうのかね、だからケント・キーズが好きなんですよ。人は不合理で分からず屋でわがままな存在だと、それでも人は愛そうじゃないか、ね、何かいいことをすればどうせ自分のためなんでしょうと人に責められてしまうこともあるだろうと、それでもいいことをしようじゃないか、こういうなんか逆説的な10箇条が書かれていて、私結構好きなんですけども、その求めないっていうのがね結構好きで、でまたこういうこと言うとね、こう自分の重みが減ってしまいそうな、言葉の重みが減ってしまいそうな気がするんですけど、あの2016年一緒にイベントもやって、うちの今音楽的なところを対応じゃないや、サポートとも違う、協力してくださった山川さんがね、あの山川博正さんのベーシストの山川博正さんが、あの言ったザ・ブームっていうその音楽の世界観もあんまり求めない世界観なんですよね。まあ、一応 J-POP っちゃ J-POP なんでしょうけども、なんかそういうのが好きでですね。で2011年が、誰のために何のためにっていうことで、これ作ったんですよね。柔らかい命っていう、同じくずっと谷川俊太郎さんの詩を使ってきたんですけど、谷川俊太郎さん柔らかい命なんですが、この辺りでちょっとムービーをですね、なんていうのかな、あの割とライトなものに変えていったんですね。2012、13ぐらいまではこのムービーやってたんじゃないかなと。2012までやったかな、ムービーをやったのは。なぜかというとですね、この4月にいつもやってたんですよね、あのこのセミナーというのは。でオープニングのムービーがあって、でエンディングのムービーがあって、我々メッセージってことでね、エンドロールみたいなのをこう流してっていうんですけども、4月にやるんですよ。だからムービーの制作自体はもう1月とかにするわけですよ。でこうなんかコンセプトもそれまで決めなきゃいけなくて、で誰のために何のためにっていうのがこの2011年のテーマだったんですよね。で柔らかい命っていうのが詩で選んで、もう1月の時点でやってたんですよ。で命の大切さみたいなね、でなんかそういうことをこう語った詩なんですけれども、ちょうどこれが流れる時期にですね、4月なんでね、その2011年なんで、あの東日本大震災が起きたんですよ。3月ね、3月11日に。でそれを受けて作ったわけじゃないんですけど、もろにそれをこう反映するような内容になってしまって、まあ、傷つけたわけじゃないんでしょうけども、必要以上になんかこうメッセージ性が強くなってしまったっていうのがあって、今なんか言えますけど、ムービー見ながら結構泣いてしまう方が結構続出してしまって、でそれはなんかこう心に響くことはしたいなと思ったんですけども、その不用意にその感情を揺さぶるってことをしたいわけではないので、なんか結果として、まあ、良かった面もあるし反省すべき点もあるしっていうことで、あまりにもこう強すぎるメッセージ性はどうなのかなっていうので、まあ、2012年以降少しちょっとムービー変わっていったんですけど、よりなんかライトになりました。なんか ゲームを元にしたりとかね、もともとゲームを元にしたってあったんだけど、12年のコンセプトが力強いイメージを持とうというのが12年のメッセージだったので、ね、だからね、不思議とね、谷川俊太郎さんはなんかこうコンセプトの先でそれに見合う人を見つけるってことをやってきたんですけど、別になんかね、これがセミナーの完成度とか収益にどうとかってあんまり関係しないですよ、メッセージ。ただこれやりたいことなんで、でコンセプトを決めて詩を選ぶとなんかね近いのが見つかるんですよね、谷川俊太郎。これは私の中で、いや力強いイメージの中持っているのは大事だよねっていう。でその2011年に地震があったから、今度ね、また話すけど、全国セミナーも2012年はスローガンがあって、2012年全国セミナー、私たちの手で世の中明るくしようっていうのがスローガンとして掲げたんですよね。まあ、それでなんで資料の売り上げなのかはいろいろあるのかもしれませんけど、やっぱりイメージを力強くしようと、明るい未来をねっていうことで、力強いイメージっていうのがテーマだったんですけど、そうすると谷川俊太郎さんの詩の中で3つのイメージっていうのが、ね、あったりとかして、なんかようできてるなみたいな感じですよね。で2013年以降はですね、2013年のメッセージがシンクディファレントっていうことで、これアップルからもらいましたね。要は2013年がコンセプト経営が私に出会った年なので、違うことを考えようとね、違うことをしようと。で2012年以降は、また我々の方はこう高難度業務っていうのが始まったり、でいろんなものが変わっていくんですけども、でこの時点から資格協会成功だと一応2015年も2016年もやってるんですね。2017もやったんだっけ、2015は16までかな、はい、はやったんですけども、なんていうかこう永遠にやり続けることも別にできたんですけども、やっぱりこれはこれで一つも完成させて、いつまでもって言い方が合ってるかどうかわからないですけども、なんていうか私自身も次のステージに行かないといけないなというふうに思っていて、で修行のビジネスに関してはもう私はある程度変化するものとか変わっていくものがあるんで、なんとも言えないですけど、ある程度固まったということで、もうこれはあとカリキュラムは他のうちの社員やコンサルタントがやってくれるだろうということで、これは私の役割はもう果たしたんじゃないかなと思って、現在の資格協会養成講座っていうのは特に決めてやってない、ただコンテンツとしては受け継がれていくものだと思うの で、まあ、そういうことで、まあ、12個も話してメッセージを伝えてっていうことをやってきたんですね。で、まあ、多分その私が他のコンサルタントと違うのは、そのセミナーそのものにコンセプトを考えたり、テーマを考えたり、伝えたいことがあったりで、エンターテインメントまではいかないんだけれども、なんていうかこう自分らしいセミナーというかね、セミナーって言いたくなかったんだよな、まあ、別にいいんだけども、そのただそのビジネスセミナーを受けてきましたっていうよりも、なんていうかこう良い体験をしてきましたとか、良い空間にいられましたっていう感覚、その言葉そのものを言ってほしいわけじゃなくて、なんか来てよかったっていう、なんかそういうものをね、なんか得てもらえればこの場はいいなと思ってて、まあ、だから懇親会とかもよくやってましたけども、こう事例で紹介させていただいた方はその懇親会で一人一人紹介したりとか、そのムービーのエンドロールで全員の名前をねご紹介させていただいたりとか、なんというかこう1年に1回そういう場というふうにねできればいいなということでやってたんですね。でだからといって、なんかこう派手な演出をしたりとか、生演奏をなんかしたいので、そこまではいかず、やっぱり我々はコンサルタントであり、コンサルティング会社なので、そこは外さずに、ただなんか少し変わったことや、それからこう自分たちのコンセプトが伝えられるようなことをしたいなと思ってやってたのがこのことですね。で、まあ、今だから言えますけども、正直このセミナー自体は本当毎年大赤字だったんですよ、ね、別にいいでしょうもう言ってもだからこれからやるセミナーが赤字ですよとかっていうね、なんかじゃあ来いよって言葉みたいな感じするんですけど、まあだって今はね印刷で安くなりましたけど、その10年前印刷でも高かったんで、正直この資格協会の成功に合わせて何ページ結局200、300、400、700弱ぐらいのなんかページ数としてはあるわけですよ。でこれを全員に配る分、セミナーに来ない人にはその郵送で送るので、まあ、約だ300セット作ってたんですよね、毎月。まあ、今だいぶそこまで作らなくて済みますけども、そうすると当時はね、印刷代だけでね、7、80万かかってたんですよ。もっとかかった年もあって、で、さらにこう150人の会場を2日間抑えると、1日50万とかあったりするんで、やっぱ交通の便とかね、いろいろこう150人も参加されると、いろんな不平不満っていうか、ご要望がいっぱい出てね、トイレが嫌だとかね、なんかこう駅から遠いとか、なんか かそういうのじゃそこでちょうどいいの選ぶとなるとやっぱり結構お金かかってしまうんで、1日だから2日間でそれこそ200万近くお金が出てたんですよね。でもかといってその講座でお金を取ってないんですよ、天才塾は。会費内でやってるという。だから4月の試算表が出るのが怖い怖いみたいな。いやそういう中でも、でもなんかみんながこう続けてやってもらえればいいなということでやってたわけなんですよね。で、まあ、いつまでも私もこの、いや資格教科は好きだし、その資料のビジネスも好きなんで、このスタンス自体は変わらないんだけど、いつまでもこの天才塾のこの資格教科の成果そのものに何かこうこだわっていくっていう、続けることも大事だし手放すことも大事だし、でもこれはこれである程度完成してるわけだしということで、なんか今はこういった2日間ではもうやってないんですけどね。でも私としてはなんかこう横須賀テリサっていうあの経営コンサルタントが世の中にあの本格的に出たのがこの資格教科養成講座って第1回のものであり、そこから約まあ10年近く9年10年ぐらいか10年近く毎年こう2日間あのこういった1年目はあの1日だったんですけど、2年目以降2日間必ずこうやりきって大きなミスもなく、あの時間オーバーもね、時間がショートすることもなく、あの全部やってこれたっていうのはなんか自分としても自信になりましたし、やっぱりこれはこれで一つ の, あのみんなの楽しみになってくれたんじゃないかなと思いますね。だから久しぶりにこれについてねレビュー音声を取るということであの見直したんですけど、なこれこそなんか自分のコンテンツだなっていうのをすごくあの感じましたね。他のはやっぱりこうなんかある種こうシングルカットされた曲のようなもので、やっぱりこれが私自身 の, あのコンテンツでありすごく代表作なんだなというのを改めて思いました。だからコンサルタントとしてもしやられていくっていう方がねこの中にいらっしゃるんであれば、自分が世の中にどういう作品やコンテンツを残していくんだってことを考えていかれると、さらにこうコンテンツの重厚さが増していくんじゃないかなと思います。まあ、次にこれのことについて解説とか語ることがあるかどうか分かりませんけれども、でも、まあ、なんかこれはこれで修行の世界にはあの刻まれたものだと思うので、ぜひこれは過去のものですけれども、あのぜひ未来に向かっていろんな活動をね、これから講談の業務も新しい天才塾も あ, のありますし、活用していただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。